誰とくラジオ、
マサヤンとかいうやつが一人でやってる
誰とくラジオ、
怪談だのオカルト話だのダラダラ喋ってるだけの
誰とくラジオ、
聞いたところで誰も得しない、とっても残念な
誰とくラジオ。
毎月2回14日と28日に更新の
誰とく
誰とくラジオ。
誰とくラジオは俺が言うんや。
誰とくラジオ。
この番組はマサヤンとかいうやつが怪談だのオカルト話だのをダラダラ喋るだけの、聞いたところで誰も得をしない、とっても残念なラジオとなっております。怖い話がお嫌いな方、マサヤンみたいなやつの声なんて聞きたくねえやという方は、今すぐ聞くのをやめていただければ幸いでございます。無理をして聞くようなものではありませんので、その点よろしくお願いいたします。というわけで、
さっさと始めろ。
皆様こんばんは、まさやんです。ダルトクラジオ第146回となります。今回は口裂けさんというお話をお届けいたします。ではさっさと始めましょうか。
マトさん、どこで今働いてるんですか？
トラジ。
あれ、マッチョ、今何時ですか？
トラジ。
あれ、バイト先どこでしたっけ？
トラジ。
うわ、今日携帯忘れた、時間分からへん。マッチョ、今何時ですか？
トラジ。
あ、アルプスの少女何でしたっけ？
トラジ。
ピザピザピザピザピザピザピザピザ、はい、ここは？
トラジ。
東京特許許可？
トラジ。
違うわ。あー、そうか、なかなかね、そんな、それ何ですか？トラジって。
トラジ。
え、焼肉屋ですか？
トラジ。
九条の焼肉屋。
トラジ。
海原はるか？
トラジ。
あの掛布のモノマネが得意な店主のおる焼肉屋は？
トラジ。
あ、シネヌーボーの前。
トラジ。
では、参ります。 口酒さん、1979年9月、京王線高畑不動駅のそばの某団地に住んでいました。ある日の夜、目を覚まし隣の部屋を見ると、部屋の隅っこの座布団を数枚重ねてある場所にストレートロングの女の人がうつむいて正座していました。私の布団から2メートル弱の距離だったと思います。子供だった私はとっさに口先女だと思い、布団をかぶりブルブル震えていました。1979年12月、それから数ヶ月後のクリスマス時期に家族で八王子へ出かけました。辺りは暗くなり、家路に急ぐ人々でごった返していました。その時、真正面から赤い服を着てロングヘアのマスクをした女性が歩いてきました。またもや口先女が。その女性はすれ違いざまに私に、37歳の時に会おうねと言いました。意味が分かりませんでしたが、その時は恐怖感はありませんでした。1995年、口酒さん、ニューヨークに移り住む。2005年7月、口酒さん37歳の誕生日を迎える。2005年10月3日、それから月日が経ち、ニューヨークに在住して10年になる現在、週末下のフロアに日本人家族が引っ越してきました。今住んでいるアパートには、日本人は私とルームメイトだけです。引っ越してきた日本人家族は、旦那さんの転勤でこちらへ来たそうです。大家さんから私たちが住んでいることを聞いて、ご丁寧にも挨拶に行きました。旦那さんは40代半ば過ぎ、奥さんは私よりも若く、20代半ばくらいの可愛い感じの女性、赤ちゃんが一人いました。今朝出社するときに廊下で奥さんと会いました。おはようございます。何かわからないことなどあったら遠慮しないで聞いてくださいね。と挨拶すると、奥さんは、〇〇ちゃん、私のこと、やっと会えたね。私は全然変わってないでしょ。でも、あなたは変わったね。と、にやっと笑って、私に言いました。その時、背中がゾッとしました。会社に着いてから、どうして奥さんは私の名前を知ってるんだろう、と考えていたら、小5の時の体験を思い出しました。奥さんは何者なのでしょうか。夕方、家に帰るのが怖いです。2005年10月3日、正午過ぎ。正午の時、八王子で会った女性の顔は思い出せません。あの頃は、ロングヘアでマスクをしている女性、イコール口先女、みたいなイメージがあったものでして、開花の奥さんもロングヘアなのですが、まさか口先女が本当にいるとは思えません。同僚に今朝の出来事を話したら、昼休みには会社中に知れ渡っていました。アメリカ人もオカルト好きなようで、その奥さんは幽霊じゃないか？という話まで出る始末でして、もはや仕事どころではありません。みんな浮き足立ってお祭り騒ぎのようです。ちなみに、口先女のことを説明するとパニックになると思うので、ロングヘアの女性がすれ違いざまに、と話しました。今日の夕方、同様の知り合いのサイキックの人のところへ、無理やり連れて行かれることになりました。ジースの家へ行くので、ジェームスと 会社を4時に早退。地下鉄に乗り、D 氏の家へ着いたのが4時40分くらい。ジェームスが会社からアポを取りました。その際、D 氏には私の状況は話していません。D 氏がドアを開け、私を見た瞬間に、右手に持っていた透明容器の中に入っていた水を、パッパッと指先で弾きながら私にかけました。水は清水だそうです。それから部屋に入り、G 氏と向き合って座ると、G 氏は、あんた、このままじゃ死ぬよ、と開口一番私に言いました。私、死ぬって、私、何かついてるんですか？ G 氏、あんたの後ろに長い髪の女がいたんだよ。よく邪魔されずにここまで来たね。私、その女は今もここにいるんですか？ G 氏、さっき入り口であんたに清水かけたから、ここには入ってこれないよ。私、じゃあここを出たらまたついてくるんですか？私しばらくの間ここに置いてもらえませんか？ G 氏、大丈夫だよ。今からあんたの周りをプロテクトしてあげるから。多分祈祷のようなものだと思います。 D 氏は何やら呪文のようなものを唱えながら私の周りをぐるぐるとゆっくり回り、木の棒のようなもので私の肩を叩きました。痛くなかったです。時間にすると多分15分くらいだったと思います。私はその間、お祈りをするように胸の前で手を組み、目を閉じていました。祈祷が終わると、また G 氏と向き合って座りました。G 氏、あんたのガイド、守護霊は、とても強い力を持ってるね。感じるだろう？私は霊感とかないのでわかりませんが、いつも危ないことがあると、救ってくれると感じています。G 氏、今日ここに来るときも邪魔されずに来たのは、あんたのガイドのおかげだよ。感謝するんだね。ところで本題に入るけど、あんたは霊感がないと言ったが、幽霊を見たことはあるかね？私、はい、多分一度だけ。小5での体験を話しました。 G 氏、あんたを見てるとさっきから37 years という数字が浮かんでくる。あんたはこの女と過去に会っているね。記憶はあるかね？私、多分なんですけど、最初に出た座布団に座る女の話をしました。G 氏にも当時、口先女が流行っていたことなどは、ややこしくなるので言いませんでした。G 氏、あんたの会館に引っ越してきた女は、幽霊だよ。私、でも、私も、私のルームメイトも二人とも見てるんですよ。それに、旦那さんと赤ちゃんも、まさか、三人とも幽霊なんですか？ G 氏、俺には女しか見えん。旦那や子供はいないよ。私、いないって。でも、私も T も見てるし、ランドロード、大家も、日本人家族は引っ越してきたって、私たちに言ったんですよ。私たちは確かに旦那さんも赤ちゃんもこの目で見てるんです。G 氏、なるほどね。俺は忙しいからあんたの家までは行けないから、あんたはこれから数日間その女の行方を監視しなさい。そして俺に伝えるんだ。これは興味のある出来事だな。俺たちはこの出来事を解決しなければならない。解決した暁にはこのことを本に書いてもいいかい？ 私。私は死にたくはありません。幽霊を監視するって、もし取り憑かれたりしたらどうするんですか？それにもし夜、木に乗り移ったら、私はどうすればいいんですか？じいし。大丈夫だよ。さっき祈祷したから。ジェームス、君は今日から彼女、私の家にしばらく泊まりなさい。とにかく君たちは女の様子を逐一俺に報告するんだ。いいな。万が一の時は俺がヘルプしに行くから安心しろ。ジー氏の家を後にして、ジェームスの家に寄って彼の着替えなどを持って私のアパートに帰ってきました。T は私の帰りを待ち構えていたようでした。私とジェームスの姿を見て一言。ねえ、何かあるの？下の人変だよ。と言いました。とりあえず T を落ち着かせ、相乗り見てシャワーを浴びた後でパジャマ姿の3人がリビングルームに集まりました。ルームメイト T の体験。T はフリーランスのグラフィックデザイナーなので、家で仕事をしています。午後2時ごろ、ちょうど私がここに登校しているとき、奥さんが訪ねてきたそうです。奥さんは一人で暇だからお茶でもどうですか？と T を誘い、自分の家に連れて行ったそうです。T が部屋に上がると、リビングにはダイニングテーブルと椅子が4脚だけ。荷物はなかったそうです。その時 T は単純に、大きな荷物は後に日本から届くんだろうな、と思っていたそうです。奥さんと世間話やら、こちらでの生活のことなどをなかなかとして、気がつくと夕方6時を過ぎていたので、家に戻ってきたそうです。T は少し経ってから、おかしなことに気づきました。奥さんとおしゃべりをしていたのは約4時間。その間、一回も赤ちゃんの泣き声を聞かなかったそうです。奥さんも席を立つことはなかった。キッチンにも哺乳瓶などの赤ちゃん用品が置いてある形跡がない。私とジェームスは T に私の幼少の頃の体験と今朝の奥さんとのこと、G 氏の家でのことを話しました。G 氏は、幽霊だとか、決して騒いではいけない。あくまでも、普通に接しなさい。と、私に言いました。ジェームスは偵察ついでに、奥さんに何気なく、今朝の話はどういう意味なのか、お聞きに行こうと言いました。すでに、午前1時を回っていたので、今からダメだよ。明日にしよう。と私は言いましたが、ジェームスは、どうせ幽霊なんだから、時間は関係ない。旦那も子供もいないよ。と言い、パジャマのまま買い替え、私と T もジェームスに続いて下へ。ここでもう一つ、変だと思うことがあります。このファミリー、旦那の転勤でニューヨークへ来ました。つまり、駐在です。駐在員が私と T が住んでいるエレベーターのない古いアパートに住むことはありません。うちのアパートは5階建てでエレベーターがありません。ワンフロアに4世帯の小さなビルです。話を戻して、開花に来た私たち3人は異様な雰囲気を感じました。廊下がひんやりとして、なんだかとても嫌な感じでした。先頭のジェームスが私たちの方を向き、部屋へ戻れ、と無言でアイコンタクト。心臓がバクバクしました。部屋に戻るとジェームスが、やばいよ。かなりやばいよ。と言いました。私たち三人は無言になりました。ここまでが今日の出来事です。現在、午前3時半。明日もボスが休みなので、 ジェームスも私も会社を休みます。今夜はリビングで3人で寝ます。変な想像はしないでね。一夜明けて、先ほど起きました。こちら午後1時過ぎです。結局あの後明け方の5時くらいまで3人で喋っていました。疑問、奥さんは本当に幽霊なのだろうか。旦那さん、奥さん、赤ちゃんの3人とも見ているのは私、T、大家さんです。爺氏の言った言葉、確かに彼は私が説明する前に、髪の長い女がついている37年と言いました。しかし西洋人からすると東洋人女性イコール黒髪のロングヘアというイメージがあります。祈祷だかお祓いだかわかりませんが、それは目に見えないものであって何とでも言えると思うのです。ただ37年が引っかかります。日本式のお祓いをしたらどうか。私も祈祷やお祓いは日本的な方が決めがあるように感じます。だけど奥さんは本当に幽霊なのか、どうしても確信が持てないのです。それに目に見えないものですので、悪霊がついていると言われれば、素人の霊感のない私は、ああそうなのかと言わざるを得ないのですが、でも午前1時過ぎに海外行った時の廊下の異様さにはマジでびっくりしました。本日こちらで活躍している T の友人でもある日本人サイキッカーの女性に会います。10月4日霊感占い師 Y さんに会う。 Y さんはニューヨークに在住している日本人霊感占い師の女性で T の友人です。依頼者の守護霊さんと話をするそうです。昨日の昼過ぎに予約の電話を入れました。何を占いたいのか、何を知りたいのかなどを箇条書きでよいから紙に書いてまとめてきてくださいと言われました。鑑定時間は30分なので説明するだけで終わってしまうと思い、これまでのここでの書き込みをコピペして Y さんにメールしました。1時間くらい経ってから Y さんからメールが来ました。以下がメール内容です。メールを拝見させていただきました。お話の内容から伺えることは、引っ越してきた日本人家族は実在する方々とお見受けいたします。奥さんが幽霊というのは考えられません。 K さん、私のメールから感じ取れることは、奥さんは K ちゃんやっと会えたね、私は全然変わってないでしょ、でもあなたは変わったねとニヤッと笑って私に言いました。その時背中がゾッとしました。この時奥さんに霊が乗り移ったということです。また T が奥さんの部屋に行った時に赤ちゃんの気配がしなかったのは、 T が喋っていたのは霊が乗り移った、憑依した奥さんだと考えられます。日本からの転勤が必ずしも調査の駐在とは限りません。もしかしたら自分で事業を起こしたかもしれないし、新しい会社なのかもしれない、もしくは日本食レストランの板前さんかもしれません。時間が経つと相手の記憶も曖昧になってくるので、奥さんに昨日どうしてあのようなことを言ったのか、私のことを知っているのですかと聞いてみたらどうでしょうか。霊が人間に乗り移っているか否かの判断として奥さんの目を見てください。表情が普通で話もできるけど、明らかに他人の目をしているときは霊の目です。霊の目は どことなく薄ら笑っているような、挑発しているような目です。あなたは霊感がないとおっしゃっていますが、鋭い勘の持ち主とお見受けいたします。奥さんの目を見れば、霊がいるのかいないのかがわかります。もし、今日お会いするときに、奥さんの写真が撮れれば、持ってきてください。無理しないでくださいね。結論から言うと、昨日は奥さんとは顔を合わせませんでしたので、写真を撮ることはできませんでしたが、念のため、彼女たち一家が住んでいる部屋のドアと、そのフロアの写真をデジカメで撮りました。写真を撮った時は夕方でしたが、夜中に3人でフロアに行った時の異様な感じは全くありませんでした。Y さんと会うために指定されたスタバに着いたのが5時50分。予約は6時からでしたが、Y さんはすでに来ていました。D から外見を聞いていたので、一目見てわかりましたが、この人ただもんじゃないなぁと感じました。デジカメを Y さんに見せると、霊は瞬間移動で時空を超えられます。あなたがこの写真を撮った時にはいなかったようですね。それでは、K さんの守護霊様と波長を合わせて会話をしていきます。聞こえてくることを私が言っていきます。途中で黙ることもありますが、気にしないでくださいね。何か質問があるときは、私が喋り終わってからにしてください。Y さんのリーディング内容を、ここに書こうか書くまいか、昨夜一晩、悩みました。今も少し、迷っています。なぜならば、私の小3の頃の、思い出したくないことを、書かないといけないからです。Y さんの霊視、守護霊さんの言葉、Y、M子ちゃんって知ってる？思い出したくない、思い当たる記憶があります。私、多分、小3の時同じクラスだった女の子だと思います。Y、これから K さんの守護霊様のお言葉を伝えます。Y、あなたは嘘をついて、自分だけ助かろうとしたね。それは良いこと？悪いこと？あなたが外国に行ったのも、あれから逃げるためでしょ？だけどね、あれはあなたを追ってくる。あなたに良心のかけらが少しでもあるのなら、今からでも遅くない。彼女に詫びること。心の底から詫びること。そうして終わりにしなさい。そうすれば、あなたは解放される。Y、K さんが D 氏のことを信じられないのは、あなた自身に理由が何であるかは分かっているからでしょ？あなたは D さんに嘘をついたの？私、いや、そういうつもりはないんですけど、彼が一方的に喋るので、そのままにしました。Y。ってことは、K さんは今までにも霊体験をしてるんですよね。そして、その霊が幽霊ではなくて、生き霊だということも、うすうす感づいていた。そうですよね。私はあまり霊とか信じないので、何とも言えないですが、やっぱり M 子に関係があるんですか？Y。K さん、守護霊様のお言葉に身に覚えはありませんか？以降、次回へ続く。
番組名が難しい、番組名が言いづらい、番組名を覚えてもらえない、検索しても出てこない、つかみが無駄に面白い、つかみ以外はあまり褒められない、フリー BG 探すのが面倒だから自作曲で対応、基本は一人しゃべり、たまにゲストが来る、ゲストと打ち合わせをしない、スカイプつないで5分、
こんな番組ですが皆様よろしくお願いします。 DY のパロベライズビートはシーサーブログで毎週日曜日更新中。
怒られたことを怒られ、
いかがでしたでしょうか。さて、ダルトクラジオを配信しておりますシーサーブログのページにメールフォームを用意しております。ご意見ご感想その他ございましたらそちらからお願いいたします。というわけで今回もメールがございません。でですね、今回この口先さんというお話読み始めたんですけども、こちら非常に長いお話となっておりまして、この先ね、何回かに分けて読んでいきますけども、正直、いつ終わるかわかりません。それでも聞いてやるよという方がね、もしいらっしゃいましたらね、しばらくお付き合いいただければと思います。では、この辺で終わりにしておきます。さようなら。
喜びも悲しみも、愛しさも切なさも、ずるさも悔しさも、ごめんねもありがとうも、君とつないだ一つ一つの手のひらへ。 DY ファーストフルアルバム、DY ファーストフルアルバム、ジョインサークル、ありったけの夢のかけらを詰め込んで各ミュージックストアよりダウンロード販売中。